はい、こんにちは、エアことエアポートです。私が見たアニメを記録して紹介するこのポッドキャスト、とあるアニメのダイアリー、週1回、その時の、アニメの、個人的なランキングを、話させていただいておりまして、今回が、秋アニメの第、5週になりますね。でこれまでの、ランキングは、このアンカーの方の、テスト配信ということで、前回や前々回アップしてるんですけども、これまでは1位から順番にずっと、作品名言ってでコメントをするという形でやってたんですけども、今回からね、最初にまずベスト10だーっと発表して、その後、2、3、目についた作品をピックアップしてお話しするという形で、今回からやりたいというふうに思います。というわけで早速、ランキング一応、そうですね、先月の10月30日から、11月の5日までに、見たアニメ、私はテレビでは見てませんので、ほとんど全部、ネット配信ですね、ドコモの D アニメと、アベマ TV、 あとアマゾンプライムあたりで、見たアニメから、ベスト10ということで、早速いきます。第1位が SSSS グリッドマン、第2位青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない、第3位ケンエンケン青き輝き、第4位ゾンビランドサガ、第5位色づく世界の明日から、第6位ゴブリンスレイヤー、第7位アニマエル、第8位やがて君になる、第9位あかね刺す少女、第10位スルメです。で、今回この中から、グリッドマンとあと、アニマエル、これについて、ちょっと詳しくお話をしたいというふうに思っております。まずは SSSS グリッドマン、この、最初の S が4つがいてどんな意味なのかまだ、はっきりしてないんですけども、それさておき、これ、私のこの個人的なランキングで、ずっと毎週トップということで、で今回第5話を見て、これ多分このまま独走でいくかなというふうに思っております。これから大こけしない限りは多分、今期の秋アニメ、ずっと1位じゃないかなというふうに思ってる作品なんですけれども、私自慢じゃないですけども、秋アニメほとんど全部見てまして、多分見てないっていうか、いわゆる、切った挫折したっていうのは、4つか5つぐらいはあるんですけども、普通多分ね、アニメが好きな方っていうのは、秋アニメが始まる前に今度秋アニメどんなラインナップだろうということでいろいろと、下調べをして、ワクワクさせて、10月を待つだと思いますが、私は本当に予備知識なしで見たいなっていうふうにいつも思ってて、秋アニメのどんなラインアップなのかっていうのは全然知らずに、たださっきも言いましたように D アニメで、秋アニメこういうのをやるよっていうことで、ずっと、ラインアップが出てきますんで、それを、タイトルだけ見て、お気に入り登録をして、配信が始まったら見るという形でやってまして、これも配信がされるまでどんなアニメか全然知らずに、見始めてっていうか、 まあいわゆる、キービジュアルですねを見て、なんか巨大ロボみたいなのがあってグリッドマンですか、ひょっとしてあのつぶらやのグリッドマンなのかなと、思っていて見始めたら、最初に2人のヒロインのうちの1人の茜のアップがあって、その後に教室のシーンになった時に円谷マークが、出てきて、あ、やっぱり円谷であのグリッドマンになったということで、まあ、それで肩と思ったのが、少し前夏ぐらいから Amazon プライムビデオでなぜかグリッドマンの配信が始まって、 Amazon プライム、ずっと円谷のウルトラシリーズほぼ全シリーズ見れたのが、突然それが見れなくなってどうなったのかな、大変こう寂しい思いしていたらグリッドマンが始まったということで、見て、私はちょっと年齢的にもうその頃大人になってたんで、ウルトラ見てないんですけれども、まあ見て、いわゆる平成ウルトラシリーズ始まる前にこういう作品があったんだということで、思って、でアニメが始まったんで、あ、そういうことかと、アニメが始まるからグリッドマンになったんだ、配信したんだというふうに思って、で本当にこの第1話とても楽しくワクワクして見ました。子供の頃からね、あとウルトラマンっていうか、ウルトラ Q からずっと、特に、まあ、つぶれ特撮ウルトラシリーズを見て育った人間としては、それをこうアニメで表現するということで、今までありそうでなかった、今までなかったこと、ウルトラシリーズでもねアニメでやったことはあるんで、まあ、それちょっと私見てませんけども、その中で、今回、まあ、新しい試みであって、それがすごいこうピタッとハマってなのかなというふうに思います。だから、まあ、特撮ファンからすると、そういうこういうアニメで表現するっていうのは邪道だというふうで、ひょっとすると拒否反応もあるかもしれませんが、やっぱり、ね、例えば今のウルトラマンも実はちょっと今回のシリーズ私見てなくて、やっぱり、ドラマ部分で、どうしても若手俳優が演技をして、それがちょっとね、今回のシリーズはちょっと見てられないなっていう風で、切ってしまったところがあるんですが、アニメだとそれがなくて済むというか、今回ね、高校生が主人公ということで、それをもし、実写のドラマでやったりするとなかなか、まあね、若手でちゃんと演技ができる人もいますけれども、そういう人たちの演技を見ないといけないっていうところではなかなか辛いところがあるけれども、アニメではそういうのがなくて、まあ、自分の中でねいろいろとこう想像というかイマジネーションを広げながら見ることができると、それは戦闘シーンの部分でも、ね、言えることで、本当にこれは本当にこう目から鱗だなと思って、毎週見ております。で、しかも、ね、毎回毎回、新キャラがいろいろ出てきて、特に、まあ、味方グリッドマン同盟になる、新世紀中学生といわれる4人組とかね、あれなんかは、一体こいつは何者なんだということで唐突に出てきて、ね、突然こうグリッドマンと合体するメカに変身をしてしまうという、なぜよくわからないのが、あるわけですが、それはそれで、夢ではないですけれども、ワクワクさせられる、とてもこう楽しい、やつらでありますし、一方その、まあ、敵キャラの、茜もすごい魅力的というか、まあ、ダークヒロインとして、大活躍をしておりますし、 特にこの最近前回ぐらいから出てきたあの茜がグリッドマンたちのこう正体を探るために、まあ、立夏に接触してきているところなんかはちょっとユリっぽいところもありつつ、あとこう疑似恋愛というか、茜がこう好きな子について、立夏に聞くような感じで、接しているというところもなかなか、いいかなというふうに思います。あと今週は何といっても、唐突な水機会がありましたし、あと、山で怪獣で戦うときどうするのかという、ウルトラシー的な、しかもアナログな方法で、グリッドマンを山に出現させるというところもあって、毎回毎回、予想期待の斜め上を行く展開でとても楽しみにしております。本当に毎回そうきたかということで、楽しみで仕方がないアニメですので、もしご覧になってない方がいたらぜひ見ていただきたいなというふうに思います。まあいろいろとあのジャンル的に苦手だという人もいるかもしれませんが、人間ドラマっていうか学園コードのラブコメ、そういうところでキャラアニメとしてもなかなか面白いところがあるんじゃないかと思いますので、おすすめです。この秋アニメ豊作豊作と言われていて、ストーリーもキャラデザインも作画も素晴らしい作品が、いっぱいある中で、このアニマエール本当に、王道のというか、日常ほのぼの萌え部活学園アニメになっていて、私も、まあ、1回目見た時ね、あ、またこういうのかと、ピンクヘアの天然の女の子が、チアリーディングを見てチア部を作りたいと、高校1年生で、ね、高校入ってチア部に作りたいということで、親友とあと、まあ、そのたまたま見た、チアリーディングをやっていた中にいた、女の子を、まあ、巻き込んで、まあそういうね部を作って、で仲間を増やしてこういろいろ紆余曲折していくアニメなんだろうなという、本当に先が予想されるアニメですし、あとキャラ分担もね、本当に主人公の天然チョトロリっぽいこと、その親友のしっかりした、女の子で、チアの経験者の女の子、同じ1年生なんだけども他の子に、同学年でも敬語を使って、黒髪ロングの、美人という、本当に、日常系アニメのこう王道役割分担をしていてということで、まあね、今回もさっきも言ったようにいろいろとあのバラエティに富んだアニメがいっぱいある中で、こういうね、王道アニメもこう一本ぐらいあって、まあ、ほっとして何も考えずにねこう見るのもいいかと思って毎週見てたんですが、先週ですね第4話でちょっと、展開があったというか、まあ、3話までで、まあ、部ではないけれども、さっき言った3人がチアリーディング同好会を作って、さあこれから始めようという感じになって、で第4話は初めて、バスケの試合のチアをするという時に、まあ、チア部に入りたいという、縦島小鉄という名前の、女の子が来て、なんかこう小鉄ってトラに徹底の鉄という男のような名前の子だけども、こう内気で、なかなかこう自分の意見が言えないみたいな、そんな子が出てきて、まあ、そこが、そのチアリーディングを見てまたこう仲間に入るっていう 展開なんですが、この4話からその縦島さん視点というか、彼女から見てそのチアリーディングの同好会の3人どうなのかとかね、それに対して自分はどう思うっていう、そういう彼女の内面でこうストーリーが進むという感じになって、一つ転換があったし、まあ、とにかく、まあ、特に第4話のところで初めてのチアリーディングでバスケの練習試合でバスケ部が、ま、負けていたのが、まあ、観客も巻き込んだ、チアのおかげで逆転するというね、結構、いきなりの成功体験があったりして、ちょっと私はそこでうるうるしてしまって、本当に王道王道していて、で本当に、主人公の天然ぶりとかね、それに対する、ね、ツッコミとかいうところも王道なんだけれども、それがすごい逆に新鮮というか、今回のアニメの中で、まあ今期ねじゃなくて他の期にあったらこう隣上に来るかどうかっていうところもあるかもしれないんですけども、今期本当に、こういうアニメが他にないっていうこともあって、すごい、見ていて楽しいし、本当にこの彼女らもう一人で多分、チア同好会に入ると思いますので、彼女が今度どう絡んでくるのかということもこれから楽しみだなという、後半楽しみだなということですし、どうせ何か挫折があったりしてね、みんなで喧嘩したりしても多分するでしょうから、それをどう乗り越えるのかということも、楽しみなアニメです。だから多分この王道っぷりで見てない人が多いんじゃないかなと思いますが、ぜひこれも何も考えずに楽しめるアニメなんで、見ていただきたいなというふうに思って今回取り上げました。というわけで今回は、私のベスト10とその中からグリッドマンと、アニマエールについて、取り上げました。来週も多分水曜日ぐらいに、第6週のランキングの配信をしますので、で、取り上げるアニメは一つは剣炎剣青き輝きという、これもほとんど見られてないじゃないかと思われるアニメなんですが、とても好きなアニメなんで、これについてちょっとまとめて語って、あと一つか二つ、一緒にお話をしたいなというふうに思いますので、よろしければまたお聞きください。ではここまでお聞きいただきありがとうございました。